はい、それでは丸三としまして、ちょっとね、まあ、経済の話が多くなってしまいましたので、国際情勢について一つ取り上げをでいきたいなと思います。中国とオーストラリア、中豪関係についてですね、ちょっと動きがありましたので、こちらお話をしたいと思いますが、中国のワン・イー共産党政治局員兼外務大臣、20日、オーストラリアを訪問をしました。同国のアルバニージー首相らと会談をして、貿易拡大をテコにですね、オーストラリアへ接近して、アメリカ、イギリス、オーストラリアによる中国を睨んだ安全保障枠組み、オーカスを揺さぶる狙いがあると見られております。もともとですね、オーストラリアと中国の関係というものは、特に新型コロナ以降、結構仲が悪くなって、対立がすごくね、強まっていたと。いうことで、オーストラリアからの輸入、いろんなものの輸入をですね、中国が停止したりとか、バチバチの関係性っていうのが見えていて、まあ、その新型コロナの問題が起きた後に、オーカスという枠組みを、オーストラリア、UK、US、AUK、US として、オーカスという枠組みを作って、まあ、ここで、原子力潜水艦の技術供与とかをですね、UK、US が、オーストラリアにやっていく。で、まあ、その原子力潜水艦何のために使うんだっていうと、中国の南シナ海、とかね、南太平洋とか、こっちの方への進出を食い止めていく。まあ、そのために中国に対する牽制としてオーストラリアが、一肌脱ぐぜというようなね、まあ、こういった枠組みであるわけですが、今回、ワン・イーさん、王毅さん、20日、7年ぶりにオーストラリアを訪問し、首都キャンベラでアルバニージー、首相と会談をしました。中国外務省によりますと、王毅さん、ワン・イーさんはですね、中国、オーストラリアが遭遇した障害は一つ一つ克服され、懸案も適切に解決されていると述べ、アルバニージーオーストラリア首相は、オーストラリアと中国の関係を相違によって定義するのではなく、違いによってね、定義するんじゃなくて、双方の共通利益を探すべきだと語ったということで、今後もですね、オーストラリア、中国の建設的な関係発展に努力すると表明をしたわけです。なので、またですね、ワン・イーさんは、オーストラリアのウォン外務大臣と戦略対話を開いて、中国、オーストラリア関係発展の重要性を確認し、中国が豪州産ワインに課している関税、こちらの撤廃などを話し合ったということでですね、まあ経済テコにですね、貿易を拡大することをテコに、中国とオーストラリアの関係を、まあ、改善させていこうというような、まあこういった動きを見せているわけです。中国の習近平指導部、2020年5月以降、まあ先ほど申し上げてました通り、新型コロナの問題が起きた後ですね、2020年5月以降、豪州産のワインや石炭、木材など、こういったものに、ですね、貿易制裁を課してきたということで、当時のモリソン、オーストラリア首相、同年4月に中国に対して新型コロナウイルスの発生源をめぐる独立調査を求めたことへの報復ということで、中国とオーストラリアバチバチになっていたわけですけれども、中国との対話を重視するアルバニージー現政権が2022年5月に発足してから、中国とオーストラリアの関係好転し、中国、大麦や木材などの豪州産品への制裁を解除し、残るワインや食肉、ロブスターへの制裁措置、こちらをですね、解いていくよう、外相戦略対話で、オーストラリア側が求めているということになります。ワン・イーさん、オーストラリアに、訪問する前にですね、それに先立って、18日にはニュージーランドの首都ウェリントンを訪れということで、まあ、いろんなところに接近をしているということです。今、まあ、中国との、このインド太平洋での覇権争いという意味では、日本がですね、クアッドという枠組み、オーストラリア、アメリカ、インド、日本の4カ国のクアッドという枠組みがあり、そして、オーカスという豪州、米国、イギリスの枠組みがあり、さらに、今度ですね、4月にこの前お伝えしましたけれども、日本、アメリカ、フィリピンの3カ国、日米非の3カ国による、対話とか、いろんな協力を重ねていこうというようなですね、 まあ、こういった動きを見せており、南シナ海、インド太平洋全体でですね、まあ、どんな動きは今後安全保障上の問題がですね、動いていくのかしっかり見ていく必要があるなと思います。国際関係他にですね、もう一つ、ベトナムの国家主席、ベトナム共産党の発表によりますと、序列に、なのでトップじゃないんですよ。国家主席なんですけど、ベトナムの国家主席。まあ、どこの共産主義国家も大体そうなんですけれども、国の上に共産党があるので、共産党のトップが、一番偉いということになるわけですね。で、中国なんかの場合は、国家主席と党のトップ、この両方をですね、習近平さんが兼ねているので、まあ分かりやすいんですけれども、ベトナムの場合、ベトナムのね、序列2、共産党における序列は2ということになっている、ボー・バン・トゥオン国家主席53歳。こちらの辞任が、おとといだ。20日に、発表がされていました。後任はですね、まだ決まっていないということで、このトゥオンさん、今回、国家主席を辞任したトゥオンさんはですね、最高指導者である、序列1、ベトナム共産党の書記長、グエン・フーチョン、書記長、79歳に近いとされ、将来の書記長候補の一人だったわけですけれども、今回20日の共産党の、ベトナム共産党の中央委員会が辞任を承認したということです。トゥオン氏、ベトナム共産党員に禁止されている規定などに違反したということで、ということですね。まあ、具体的な理由はね、何なのかっていうのはよくわからないわけですが、何らかの汚職事件に関与し辞任に追い込まれたとの見方が有力ということで、後任の国家主席には、チュオン・ティ・マイ、書記局常務66歳や、トー・ラム公安大臣、66歳などが想定されておりますが、今ですね、まあ、なんでこのベトナムの国家主席の辞任っていう話を取り上げたかというと、去年、2023年にもですね、前任の国家主席であるグエン・スアン・フックさん、この人もですね、辞任したということで、2年連続で国家主席が失脚するという異例の事態になっているわけです。なので、なかなか、こう、ベトナムの、政治動向というものでもですね、今なんか、不透明というか、なんか、どんな動きをしているのかな、っていうことで、なかなか安定を、見せていないという状況があり、まあ、しばらく、まだ、その権力闘争というかですね、そういったものが、続くんじゃないのかな、と思います。